情報広場、お知らせ、お知らせ。奨学金の返還を支援します。QR コードがあります。若者の移住、定住促進と地域産業の担い手確保のため、大学などの在学期間中に、貸与を受けた奨学金の返還をしている方を支援します。対象、30歳未満で、市内に1年以上居住していて、市内で中小企業の従業員や保育士、農業者などとして働きながら、奨学金の返還をしている方。受付開始日、5月12日月曜。補助額。交付申請をした年度の前年度に返還した奨学金の額の2分の1、上限10万円。交付期間、最長5年。申請方法など、詳しくはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。問い合わせ、政策企画課、電話内線2205。お知らせ、新婚世帯の新生活にかかる費用を補助します。QR コードがあります。対象、次の条件すべてに該当する世帯。令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出し、補助金申請日時点で市内に住民登録がある。市税と国民健康保険税の滞納がない。婚姻届届出時点で夫婦いずれも39歳以下。夫婦の所得額の合計が500万円未満。夫婦のいずれも過去に国の結婚新生活支援事業に基づく補助金の交付を受けていない。なお、貸与型奨学金を返還中の方は対象となる所得額が変わります。詳しくはお問い合わせください。対象経費、令和7年4月1日から令和8年3月31日に結婚に伴い支払った次の経費。住宅賃貸初期費用のうち、敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し業者または運送業者に支払った引っ越し費用、補助額、夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯、上限60万円、1000円未満切り捨て、上記以外の世帯、上限30万円、1000円未満切り捨て、申請期限、令和8年3月31日火曜、予算額に達した場合は受付を締め切ります。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、子ども政策課、電話内線2280。お知らせ、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。QR コードがあります。令和8年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。今年5月以降に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、ご確認ください。通知の振り仮名が正しいときは、届け出をしなくても通知の通り戸籍に記載されます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民課、電話内線2287。お知らせ、市民課窓口、時間外サービス休業日のお知らせ。5月4日日曜は、窓口時間外サービスを休業します。また、5月3日土曜から6日火曜は、システム調整のため、コンビニでの諸証明、住民票、課税証明書など、発行サービスが一時停止します。問い合わせ市民課、電話内線2286。お知らせ、軽自動車税用住所証明書、 事業所所在証明書、軽自動車申告用の廃止。5月7日水曜以降は、個人名義の軽自動車などの各種手続きには住民票を、法人名義には
事業所所在証明書、
全用途共通をご使用ください。手数料、住民票1通300円、コンビニ交付は200円。
事業所所在証明書、
1通300円。問い合わせ、軽自動車用住所証明書、住民票に関すること、市民課、電話内線2286。事業所所在証明書に関すること、課税課、電話内線2236。お知らせ、令和7年国勢調査、統計調査員募集、QR コードがあります。調査の開始前には説明会を開催しますので、未経験の方でも安心して従事することができます。所定の勤務時間はありません。応募方法など、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ総務課、電話内線2212。お知らせ。男性への HPV ワクチンの予防接種費用を助成します。QR コードがあります。HPV、ヒトパピローマウイルスは、主に性的接触によって感染するウイルスです。男性のワクチン接種は、肛門癌や尖形コンジローマの予防に効果があると言われており、性的接触による HPV 感染から大切なパートナーを守ることにもつながります。対象、小学校6年生から高校1年生相当の男性、接種場所、市内協力医療機関。
接種の際は、
事前に医療機関にご連絡ください。協力医療機関以外で接種する場合は、10日前までに健康増進課に申請が必要です。接種回数3回。助成額1回あたり16,841円まで。持ち物、予診票、母子健康手帳、本人確認書類、予診票申し込み方法、健康増進課窓口かホームページから、問い合わせ、健康増進課、電話826-3471。お知らせ、令和7年度医療機関検診、QR コードがあります。がん検診などの検診料を一部助成します。対象者や検診料、申し込み方法など、詳しくはホームページをご覧ください。受診券の有効期限、令和8年3月31日火曜、問い合わせ、健康増進課、電話826-3471。ホームページからの申請が便利です。ぜひご利用ください。お知らせ、令和7年度集団検診、QR コードがあります。保健センターや中学校地区公民館などで行う集団検診の申し込みを受け付けます。詳しい日程や検診項目、検診料については、広報土浦3月中旬号と合わせて、各家庭に配布しているチラシ、令和7年度健康審査、各種がん検診のご案内、またはホームページをご覧ください。申し込み方法、ホームページ、または専用申し込みはがきを郵送。専用申し込みはがきは、土浦市保健センター、市役所、市民課1階コンシェルジュ、各支所、出張所、各中学校地区公民館で配布しています。電話による申し込みはできません。申し込み期間、4月8日火曜から5月8日木曜、 下心有効。問い合わせ、健康増進課、電話 826-3471。 お知らせ、帯状疱疹ワクチンの接種費用を一部助成します。QR コードがあります。対象、1、令和7年度中に65、70、75、80、85、90、95歳、または100歳以上になる方。2、60から64歳で、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。助成内容、ワクチンの種類、生ワクチン、接種回数1回、助成額上限4000円、不活化組み換えワクチン、接種回数2回、助成額上限1回あたり1万円、令和7年3月31日以前に、不活化組み換えワクチンの1回目を自費で接種した場合は、2回目の接種費用のみ助成します。接種場所、県内協力医療機関。
接種の際は、事前に医療機関にご連絡ください。協力医療機関以外で接種する場合は、10日前までに健康増進課に申請が必要です。持ち物、予診票、予防接種済証、本人確認書類。予診票は4月中旬に対象者へ順次発送予定です。予診票が届く前に接種を希望する方は、健康増進課へお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 826-3471。
お知らせ、第1回土浦市都市計画審議会、日時4月25日金曜午前9時30分から、受付は午前9時から。場所、男女共同参画センター研修室1、2。内容、
土浦亜美都市計画地区計画の決定についてなど。
傍聴定員10人、先着順。問い合わせ、都市計画課、電話内線2013。お知らせ、4月2日から8日は発達障害啓発週間、4月2日は世界自閉症啓発デーです。自閉症啓発のシンボルカラーである癒しや希望などを表すブルーにちなんで、うらら大屋根広場、ペデストリアンデッキスカイリング、シースルーエレベーターをブルーにライトアップします。日時、4月2日水曜から8日火曜、午後5時から8時。問い合わせ、障害福祉課、電話内線2470。
お知らせ、国民年金保険料の学生納付特例制度をご利用ください。学生納付特例制度とは、在学期間中に保険料の納付が困難な場合に、保険料を社会人になってから納めることができる制度です。納付が困難な時は、未納のまま放置せず、学生納付特例を利用しましょう。対象、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限が1年以上あり、都道府県知事の認可を受けている学校などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円以下の方、手続きに必要なもの、基礎年金番号通知書または年金手帳、在籍期間の確認できる学生証、コピーの場合は両面、または在学証明書、雇用保険非保険者離職証、 会社などを退職して学生になった方、コピー課、承認期間と手続き。承認期間は4月または20歳誕生月、1日生まれの方は前月から3月年度末までのため、申請手続きは毎年度必要になります。また、過去2年1ヶ月前まで遡っての申請も可能です。承認期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。追納。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額がプラスされます。承認を受けた期間について、追納しなかった期間は、老齢基礎年金受給額がその期間分減額されます。申請窓口、国保年金課、土浦年金事務所、小松一丁目、問い合わせ、国保年金課、電話、内線、2290。お知らせ、花いっぱい運動参加団体へ、花苗を無料配布します。日時、1、5月23日金曜午前11時から午後0時30分、2、5月23日金曜午後2時から3時30分、3、5月24日土曜午前11時から午後0時30分、4、5月24日土曜午後1時30分から2時30分、場所、新張地区公民館、駐車場。対象、子ども会、町内会、ボランティア団体、事業所など、花いっぱい運動に取り組んでいる団体。配布内容、サルビア、マリーゴールド、ジニア、百日草から、1団体につき4トレーまで。同種の苗は、2トレーまで。申し込み方法、次の内容を記入し、往復はがきを郵送または右の QR コードから、 QR コードがあります。団体名、電話番号、希望配布日時の番号、担当者氏名と住所、返信側にも記載してください。花壇の場所、住所など、希望の苗の種類とトレース。はがきの返信側裏面には何も記載しないでください。申し込み締め切り、5月7日水曜、筆着。問い合わせ、土浦市まちづくり市民会議事務局。郵便番号 300-8686。大和町 9-1、 電話 826-1978。 お知らせ、高齢者の補聴器購入費用を助成します。 QR コードがあります。受付開始日4月21日月曜。対象、次のすべてに該当する方、市内に住民登録がある65歳以上、聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない、過去に同じ助成を受けていない、助成額、補聴器本体1台分片耳の購入費用の半額、上限2万円、1000円未満切り捨て、申請前に購入した場合は、助成の対象外です。予算額に達した場合は、受付を締め切ります。申請方法など、 詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、高齢福祉課、電話、内線、2480。お知らせ、日本ボイラー協会、ボイラー関係講習、QR コードがあります。ボイラー取扱講習、日程、5月15日木曜、16日金曜、申し込み期間、4月14日月曜から18日金曜。苦痛第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習。日程5月29日木曜、30日金曜。申し込み期間4月21日月曜から25日金曜。申し込み方法など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、日本ボイラー協会茨城支部、電話 029-225-6185。 お知らせ、木造住宅の耐震化を支援しています。昭和56年5月以前に着工された旧耐震基準建築物は、構造が現在の耐震基準に適合していないため、地震に備えた対応が必要です。各種補助事業をご活用ください。1、木造住宅の無料耐震診断。対象、次のすべてに該当する住宅を市内に所有していて、市税の滞納がない方。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての木造住宅で、階数が2階以下のもの、過去に同制度を利用していない、延べ床面積が30平方メートル以上、併用住宅の場合は延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている、枠組み壁工法、丸太組工法、または特別な工法でない。内容、茨城県木造住宅耐震診断士を派遣。実施予定棟数、9棟先着順。2、住宅の耐震化を総合的に行う事業費助成。対象となる住宅、1の木造住宅の無料耐震診断を受けた住宅で、上部構造評点が 1.0 未満の住宅。対象の木造住宅を本人または2親等以内の親族が所有し、本人が居住するために耐震改修工事を予定していて、市税の滞納がない方。令和8年1月30日金曜までに工事の完了手続きを終える必要があります。補助金額、耐震改修工事費用の5分の4、上限100万円、実施予定棟数、2棟、先着順、問い合わせ、建築指導課、電話、内線、2488。お知らせ、公共下水道、農業集落排水処理施設への接続工事費を補助します。対象、次のすべてに該当する方、処理区域内の建築物を所有している、または所有者から接続工事の同意を得た処理区域内の建築物を賃借している。市税や公共下水道受益者負担金、農業集落排水事業分担金を滞納していない。対象工事、浄化槽または汲み取り便槽からの転換。補助額、接続工事費の2分の1、上限4万円。 18歳未満または65歳以上の方が同居している、世帯年収おおよそ600万円未満の世帯の場合は、接続工事費の全額上限35万円を補助します。予算額に達した場合は受付を締め切ります。申請方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、下水道課、電話、内線、2317。お知らせ、危険ブロック塀の撤去工事費用の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する市内に設置された塀の所有者、共有者、または管理者、通学路など、多くの人が通行する道路に面するもの、構造がコンクリートブロック造または礎石造、石積み、レンガなどのもの、道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの、販売を目的とする土地でないこと、すでに補助金の交付を受けた塀が敷地内にないこと、令和8年1月30日金曜までに工事の完了手続きを終える必要があります。対象工事の施工者、次のすべてに該当する施工者、市内に本社、支店、営業所のいずれかを有している、建設業法に規定する建設業者、または建設リサイクル法に規定する解体工事業者である。補助金額、次のいずれかのうち少ない額、上限10万円、塀の撤去工事見積額かける3分の2、撤去する塀の長さメートルかける1万4000円かける3分の2、実施予定件数5件、先着順、市職員が補助対象となるか確認しますので、申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。問い合わせ、建築指導課、電話、内線、2488。お知らせ、4月中旬から6月中旬は、カモの捕獲活動の実施期間です。霞ヶ浦沿岸域を中心に、カモによる農作物、レンコンの食害防止を目的とした捕獲活動を実施します。重機を使用しますが、市街地や人家などの付近では行わず、安全に十分配慮して実施します。問い合わせ、農林水産課、電話、内線2711。お知らせ、その病気、症状はアスベスト、石綿が原因かもしれません。息切れ、胸が苦しいなどの症状が出ていませんか？ご家族に肺がんや中皮腫などで亡くなった方はいませんか？石綿による病気と認定された場合、各種給付を受けることができますのでご相談ください。仕事で石綿を扱っていた方、土浦労働基準監督署労災課、電話 882-7022。 それ以外の方、環境再生保全機構、電話 0120-389-931。 問い合わせ、土浦労働基準監督署労災課、電話 882-7022。
お知らせ、みんなで守ろうゴミ出しルール、 QR コードがあります。ゴミ出しルールが守られないと、ゴミがカラスや猫などに荒らされたり、収集されずに残ってしまったり、掃除当番の方や他の利用者の迷惑となります。 ゴミを出すときは基本的なルールを守って出しましょう。ゴミ出しの時間を守りましょう。収集開始時間までに各集積場にゴミを出してください。収集後に出されたゴミを再度収集はしません。交通状況などにより収集時間が前後する場合がありますのでご了承ください。収集開始時間前に収集することはありません。ゴミの種類、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、生ゴミ、容器包装プラスチック、収集開始時間、午前8時30分、ゴミの種類、資源になるもの、収集開始時間、午前9時、正しく分別して指定の袋に入れましょう。燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、生ゴミは指定の袋に入れて出してください。分別については、冊子、資源とゴミの出し方などをご確認ください。分別が不適切で未回収となったゴミは、出した人が持ち帰り、正しく分別して改めて出してください。正しく分別してリサイクルにご協力ください。各ゴミ袋の写真があります。ゴミ集積場をきれいに保ちましょう。お使いの集積場は、地区、各自治会、町内会などや管理会社、利用者の方々が管理しています。協力して清潔な集積場の維持管理をお願いします。問い合わせ、環境衛生課、電話、内線、2474。お知らせ、パソコンの回収料金が改定されました。4月1日から連携業者による不要パソコンの回収料金が改定されました。令和7年度の家庭ゴミ収集カレンダーには改定前の料金が記載されていますのでご注意ください。料金、パソコン本体があれば段ボール1箱分無料、改定前2箱目以降1箱あたり1600円、税抜き、改定後2箱目以降1箱あたり1680円、税抜き、問い合わせ、環境衛生課、電話、内線、2474。お知らせ、外国から持ち込むことのできない畜産物、植物類にご注意ください。現在、多くの国で家畜の病気や植物の病気、害虫が発生しており、これらの国の畜産物や植物類は日本へ持ち込むことができません。これらの畜産物や植物類は手荷物で持ち込む以外にも国際郵便で受け取ることもできません。海外にいる家族や友達にも肉製品や植物などを日本に持ってこない、送らないように伝えてください。詳しくはホームページをご覧ください。多言語で情報を見ることができます。動物検疫について外国語、QR コードがあります。植物検疫について外国語、QR コードがあります。問い合わせ、動物検疫所成田支所、電話0476-326510、横浜植物防疫所東京支所、電話03-3599-1139。お知らせ、土浦産業技術専門学院スキルアップセミナー、 QR コードがあります。第二種電気工事士受験対策技能 A、 日程6月1日8日15日日曜、料金5000円、定員20人。ガス溶接技能講習、日程6月4日水曜、5日木曜、料金4500円、定員10人。共通、申し込み方法。 土浦産業技術専門学院ホームページから申し込み締め切り4月21日月曜。内容など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ土浦産業技術専門学院、電話841-3551。お知らせ、土浦スポーツ健康クラブ会員募集。募集種目、バドミントン、エアロビクス、太極拳、ノルディックウォーキング、ヨガ、卓球、テニス、グラウンドゴルフなど、年会費1000円、見学、体験は随時受付しています。申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、土浦スポーツ健康クラブ、電話 090-8084-9272、コトク、担当スポーツ振興課。お知らせ、宅配便の再配達をなくしましょう。QR コードがあります。宅配便の再配達は、CO2 排出量増加の問題だけでなく、配送効率が悪くなるなど、宅配便ドライバーの労働時間にも大きな影響を与え、社会問題となっています。自分のライフスタイルに合った受け取り方法を選び、再配達をなくしましょう。宅配ボックスや指定した場所への置き配、コンビニでの受け取りやショッピングセンター、駅などに設置された宅配ボックスの利用、時間帯指定とアプリの活用など、問い合わせ、環境保全課、電話、内線、2012。育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法が改正。確認しよう。4月から段階的に施行されます。問い合わせ、茨城県労働局雇用環境均等室、電話 029-277-8295。 スマートフォン1ヶ月間無料貸し出し。市内在住の65歳以上でスマホを持っていない方が対象。問い合わせ、DX 推進課、電話、内線、2378。